光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。
それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、生けるキリスト一幕教会、一幕西宮教会です。生けるキリスト一幕西宮教会は創立55周年を迎えた教会です。2019年3月から新街道で礼拝を捧げています。新街道はワンフロアでも300人が収容できるものです。この街道を通して多くの未信者の方々が集い、福音を聞いていただきたいと心より願っております。牧師が語る礼拝でのメッセージは、世界のベストセラーである聖書を分かりやすく、私たちの日常生活にも当てはめながら語ることに心を配っています。また教会だけでなく、各家庭を開放しながら、現在およそ15箇所で地区集会なども行っています。さらに国内にとどまらず、宣教師を東南アジアに派遣して、地域に根ざしながらも世界を視野に入れつつ、アグレッシブに活動を展開しています。幼子から年配の方まで、すべての世代が集まることで、お互いが学び合い、支え合い、楽しみながら、家族のような温かい交流の場が生まれています。礼拝の形式にも、聖歌などのオーソドックスな賛美から、バンドによる賑やかなゴスペルソング、バイオリンやフルートを交えたクラシカルな賛美などを織り交ぜながら、プログラムにバリエーションを持たせています。住所は西宮市日野口町 2-20-38、 電話番号は 0798-20-9664、 0798-20-9664 です。ぜひ一度私たちの教会へお越しください。お待ちしています。生けるキリスト一幕教会、一幕西宮教会をご紹介いたしました。それではこの教会の小森香織牧師の聖書のお話、死で終わらない新しい命、お聞きください。
13年前の2007年、日本は超高齢社会に突入いたしました。超高齢社会とは、65歳以上の人口が全人口に対して 21% を超えたことを意味します。というわけで、死の問題は社会問題としても後回しにできなくなってきました。死の問題、つまりいかに死ぬかということは、いかに生きるかということであり、生と死は分けて考えることができません。そういう意味においても、死の問題は世代を超えたすべての人にとって最重要課題なのです。しかしながら、これに取り組むことはそんなに簡単なことではありません。なぜかと言いますと、死の恐怖に対する解決策がないからです。そのために、できれば死の問題に向き合いたくない、先延ばしにしたいというのが本音のところなのではないでしょうか。ところで、もし皆さんにとって大切な方が病気で危篤になっているという知らせが入ったなら、どのようになさるでしょうか。何をも置いて駆けつけるのではないでしょうか。ところが、イエス様はそのようになさらなかったことがあったのです。ある時、イエス様のもとに、ラザロが重い病気だと知らされました。ラザロとイエス様は、とても 親しい間柄でした。ですから当然、イエス様は何をも置いて、ラザロのところに駆けつけるかと思いきや、そうはなさいませんでした。そして、この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって、神の子が栄光を受けることになりますと言われ、そこに2日もとどまられたのでした。この病気は死では終わらない。これを東海道線の上り電車に例えてみましょう。京都行きと表示されている電車は大阪に行かないのではなく、大阪の先の京都まで行くという意味です。何を当たり前のことを言っているのだと思われでしょう。イエス様はラザロの病気は死行きではなく神の栄光行きだと言っておられるのです。確かにラザロは死ぬのでありますが、その先にある神の栄光まで行くのだと言われました。このようなわけで、ラザロの病気が死で終わらず神の栄光のためのものであるため、すぐにラザロのところへは行かず2日間とどまられました。これは大変理解しがたいことです。案の定、死んでいく人を助けようとしないのかと、イエス様をいぶかしむ人もいました。そして、ラザロが死んでしまってから4日も経って、イエス様は来られました。弟ラザロを亡くしたマリアは、悲しみに暮れて泣き、周りにいた人たちも、皆、泣いていました。するとそれを見たイエス様は霊に憤りを覚えられました。このイエス様の霊の憤りとは、神の怒りを表しています。では神は何に怒っているのでしょうか。それは全人類を絶望に貶めている死に対して怒っておられるのです。と言いますのは、神が人を作られたとき、死はありませんでした。しかし人が蛇に誘惑されて、神の言葉に背いて罪を犯したときから、この世界に罪と罪の結果である死が入ってきたのです。それ以来、人は死の恐怖に縛られ、苦しみ、悲しんできたのです。神は愛する人間を恐怖と絶望に陥れた罪と死に対して非常に激しく怒っておられるのです。それだけでなく、死の恐怖に一生涯苛まれている人たちを解放するために、イエス様はご自分の命を差し出され、私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださいました。イエス様の命によって罪のための贖いの代価が支払われたのです。そして3日目によみがえってくださり、イエス様を救い主として信じる者に与えられる罪の許しと永遠の命の保証となられました。ヨハネの福音書11章25-26節、私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また、生きていて私を信じる者は皆、永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？さてこの言葉、自分の考えを土台にするなら、果たして信じることができるでしょうか？キリスト教は確かにいいとは思うが、諸女降誕とイエス・キリストの復活があるから信じることができないと言われます。何が妨げになっているのでしょうか。自分の考えで全てのことの真偽と善悪を判断し、 神の言葉を退ける心、つまりそれは自分が神になろうとする自己中心性です。そしてこれが人間の罪なのです。この罪が妨げになって神の言葉を信じることができないのです。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありませんか。イエス様はこの後、死んでから4日も経ったラザロを生き返らせて神の栄光を表されました。自分の理解できることを信じるのではなくて、聖書の言葉をそのまま信じるとき、誰でも罪許され新しい命に移し替えられます。新しい命とは何でしょうか。それは死で終わらない命、神の栄光に至る永遠の命です。今お聞きになっておられる皆様が、死で終わらない神の栄光のための新しい命を得られますように、そして死の恐怖から解放されて死の問題に向き合っていかれ、最後まで輝いた人生を歩まれますようにお祈りしています。